今日はゲスト、
ね、いきなりですね。
そうこのラジオででも初ゲストですよ。
そういえばそうですね、33回ぐらいやって、
そう
もうちょっとやってますかね。
知り合いの有名なメタルバンドのアイアンサムの板橋稔さんをお迎えして、今日は
いやどうも
お送りしようと思いますが、
いやどうもお招きいただき光栄です、ま、光栄です
まあこうね、大学時代からの、はい、板橋さんとは。でもそんなに大学の中であんま喋ったりとかってのはなかった感じではあるかな。
周りの同期に比べると少ないかもしれない。
そうね、みんなで喋ってるとこの中でみたいな、お互いこう付き合うつるむ人間が被ってるようで被ってなかったのかな、やっぱり。だから音楽が違うからっていうのが、
それは大きいでしょうね。
大きかったかね。俺がいたん、こっちがいたんだったからね。メタルサークルでポップスをやる側だったから。
いやでも入ってきた時に金髪のお兄さんがドリームシアターについて語ってたのよく覚えてますよ。
ドリームシアターをね、浸水してたん
だね。後からあの人あんなでもそんなでもなかったのかなって。
そんなでもないって、そうテスタメントとドリームシアターだけ異常に聞いてたんだけどまだメタリカもよく知らなかったから、そうで、あそういうのから聞いてくんだって、後で知った頃には完全ににわかの楽園をもう押され
てですか。ドリームシアターから入る人の方がね、
多そうな、ね、うん、
ドリームシアターの悪口だけで1時間いけるけど、
笑い出ますけどね
僕全然知らない、
チクチクやられちゃうから。まあ別にそう
とりあえずいつもの今日のおやつ、
あ今日のおやつ、お
そんなコーナーが、
これ僕もいただき物なのですが、はい、知ってる
博多の女、
これ博多の人って読む、
あ本当だ、ルビ振ってある、わざとらしい、
博多の人、福岡市、
これ福岡の
二角堂、
お土産といえばこの博多の人なんですよ。
へ
でこれはなんか40周年とかでここの作ってるところが蜂蜜レモン味なんていうふざけたものを出してるんですけど、
なこれだから、うん、北海道でいう白い恋人みたいな位置づけの、
そうです、
鎌倉でいう鳩サブレ、
はい、
俺そこまで見たことない博多の人、
嘘だ、
俺知らない、俺も知らない、
博多旅行の人とかいるけど、
いやだって俺はうん、沖縄で、うん、いわゆる修学旅行系で 2,3 回九州に行ってるんだけど、うん、お土産は博多の人だよ。
なんか京都の八つ橋とかさ、
東京バナナとか、
うん、京都の八つ橋とか沖縄のチンスコみたいなもんではないよね。
じゃあ博多は何？
だってたらことかさ、
いやだからそれはお菓子じゃないから、
レンコンとかさ、
レンコンね、
お菓子じゃないじゃない、
うん、
長崎だったらカステラとかね、
うん、
いやだからそのカステラ、名古屋ウィロー、八つ橋、うんうん、
赤服みたいな、
で赤服、
そう
見え
はい、いやちょっと博多の人マイナーだと思います。
いや俺も知らないもんこれね、だから食ったことないって意味で、
ええ、
そう、
まあ開けてもらえば分かるんですけれど、
はい、
これはバームクーヘン的な生地の中に、はい、あんこが入ってる、
あんこが入ってるはずが、
これは
蜂蜜、
柑橘あんみたいな入ってる、
これは蜂蜜レモンだから柑橘あんなんですけれど、
あプレーンじゃないの、
プレーンはこれだから羊羹みたいな感じの、 あんなにもっちりじゃないけどあんこが入ってる、
あシベリアだね、
シベリアみたいな、
シベリアだね、
シベリア、
シベリアも大日向豪の漫画4話です、存在し
知らなかった、シベリアって知らないと思う普通の人、う
ん、来ましたよ、うん、痛ましず知性が来ました、大日向豪いきなり最初に出た漫画家大日向豪ですか、おやつくんです
これ拾ってくれるからまあね、うん、ありがたい先輩です本当にお
やつひどいんだよ、この前さ、
う
ん、漫画界っていうのをやってさ、
うん、
僕は漫画を知りません、うん、で漫画を詳しい菅野くんがとか言ってさ、うん、全然さ伊藤さんの方が詳しいのにさ、
詳しくないよ俺、
なんもう処刑されてんのかなと思うぐらい
確かにそれは褒め殺しの類としてはきつい、
きついですよ、だって全然、だってその漫画界やってる中に出てくる単語俺拾えないから、
うん、いやだから菅野が言った方が あのそっから話が発展しやすいでしょ。
いやだから漫画にすごい詳しいって言ってるんだよ。
じゃあじゃあでも絶対読んできた漫画のタイトル数で言うと2倍から3倍だと。
そんなことないですよ。そう、もうせいぜい4つぐらいですよ。
ここ2倍3倍でさらにここがさらにその2倍みたいな。
いやあのラジオでここって言っても分かんないですから。
え4つのうちの一番良かったのは何？
ね、うん、火の鳥。ああ。
多分、なるほどね、多分、うん、あの完読した漫画タイトルで言うと俺200、菅野400、板橋1000ぐらいだから。
そんなこと
多分 それぐらいのランク差あるから。
そんな数字比べても意味ねえですから。
いやいや、でも俺なんかずっと1、2の三四郎ずっと何回も読み返したりとか。
1、2の三四郎読んだことないっすわ。
面白い面白い。あれがもうなんか実家今度帰った時あれ全巻パクって持ってこいかなっていう。
わかる。ホワッツマイケルを書いてた人が、
はいはい、小林誠。
小林誠でしょ、うん、ホワッツマイケルはもうずっと読んでた、うん、子供の頃に。
あれ昔は格闘技って言うんですか、一応格闘技の漫画なんですか、うん、
柔道からプロレス。柔道から当時野球に行った某漫画があったでしょ。
あーありました、ね、
どかなんとかって
なんとか弁ですよね。
そ
う、なんとかマゴロクね。
マゴロク、そっち。ほら この辺ね、もうワンランク掘り下げてきて俺らが置いてかれるレベルなんで、本当に呼んでよかった。これ知性の方、知性の神だよ。だから筋肉マンスーパーフェニックスにあの
1億パワー
取り付くあのメガネかけたやつ。知性の
神。知性だからメガネかけときゃいいよ。
そうそう、何が知性だ、バイビッグボディところあります。
首ねじ切られますけどね。
今日はそんな話じゃないんだって。これテーマに行く前に30分使い切るね。面白いわ。
今日もテーマなんか用意してきたんですか。
テーマ用意してきました、
はい、
あの板橋さんと僕が喋るのは、
ええええ、
バンドリーダーとしての苦悩でもなくです、ね、ではなくですね。漫画でもなくですね。
漫画でもなく、
当然このカプコン CP システムの思い出、もうこれしかないです。
いやちょっと待ってください。まず知らない人のために CP システムって何ぞやっていうところを話してもらってもいいですか。
ウィキペディアを開いてるんで読みましょう。カプコン CP システムとは1988年にロストワールドとともに出荷されたカプコン開発のアーケードゲーム用基盤である、対戦型格闘ゲームを代表するストリートファイター2でこの基盤が使用されている。後に広く普及した CP システム2と区別するために、まあ、CP システム1とか CPS1 と呼称されることがあると。で、まあ要はその基盤の一つのブランドだよね。種類だけど、まあ、CP システムっていうとこの、昭和63年からだいたい平成5年10年ぐらいまでのカプコンゲーセン黄金期を彩った、なんかその時代として CP システム機のカプコンなんで、
なんかいわゆるファミコン、スーパーファミコンとかいうこととも違うってことですか。
いやあのね、そことはまたちょっと なんて言ったらいいんだろうな。いやでもまあ基盤の、まあ、種類なんだけど、この頃はそのゲーセンのゲームメーカーっていうのはその前データイストの回でもあのちょっと言ったように、それぞれがこの自分たちの開発したこういう基盤、画期的な基盤だみたいな、
はい、
そういうのを引っさげて そのゲームをバーッとタイトルをガーッとリリー、はい、同じ年に3つ4つリリースしていくみたいな、
はい、
もう超ゲーセン戦国時代で、
はい、
まあファミコン黄金期でも確かにあったんだけど、でそのとりわけこのね80年代後半からちょっとナムコファンがナムコ終わったとか言い出した頃のこのカプコンはもう神がかりすぎてて、まあそれも世間で説明不要のね、ファイナルファイトからストリートファイター2というのが説明不要なんですけど、
はい、
板橋さんはねこんなメジャーな ゲームとねのことをね板橋さんと話すまでもね、そんなもったいないことはしませんで、この CP システム、まあ、とりあえず1から出された、
はい、
ゲームを今から、読み上げていきますと、
はい、
でとりあえず全部読み上げてその後でこれだねっていう話をしていこうと思うわけですが、まあ、さっき言ったようにまずロストワールドね、これも妖名フォガットンワールドでおなじみ、これねシューティングゲームなんだけど、もうあのレバーだよね。なんだっけ、あの何レバーだっけ、あれ
名前あるんですか、あれ回転ボタン
ですね。回転レバーだよね。昔、あの SNK があのなんだっけ、あのバミューダトライアングルとかでやってたこうレバーをカチカチやるようなシステムが先にあったんだけど、それをより発展させた、ここに書いてあった、 これだ、ローリングスイッチ。
ローリングスイッチ。
ローリングスイッチ。ローリングスイッチ。あの、アルカノイド、ブロック寿司のアルカノイドみたいに、ぐるぐる回るレバーなんだけど、それが、要はどういうこと？左手がちゃんと十字レバーで、発泡鋼レバーで、右がその、つまみになってるわけだね。で、このつまみを回すと、シューティングのこの、撃つ銃の、
角度が、
こう、ね、照準がこう、ぐるぐる回るわけです
よ。360度。
でそのローリングスイッチの画期的だったところは、そのアルカノイドでいうつまみですよ。あのそれがそのぐるぐるでぐるぐるがこのちっこい銀色の灰皿みたいなやつが押し込めるわけです。ガカンと下に。そうするとそれをダブルクリックみたいな今でいうカカンってやるとボムになるんだね。カカンつって。そうするとあの画面中の敵がバーンと消えるみたいな。でライフが減るみたいな。
じゃあその移動の十字キーと、あの
十字キーってかレバーね、
十字レバーとその角度を変える
右手でこう
ローリングコントロール、ローリングスイッチがあるだけで、じゃあその主人公か分かんないんですけれど、まあ、ずっと銃を撃ちっぱなしってことなんですか？
主人公はね、グラさんのマッチョです。
七種の挑戦者
で 2P に至ってはモヒカンです。
ファイナルファイトにも出てくる。
基本はもうずっと弾は出続けていて、でその方向だけ変える
って いや違う、ローリングスイッチをグッと押し込むことで弾発射するんだよ確か。
あ、なるほど。
大事なとこを先に飛ばしてもいいってこと
だ。そう
言いたいとこから言ったからね。
ローリングスイッチを下にグッと押してることでダダダダダって打って
弾が出て、
でそのままぐるぐるってこう左に右に右手をねじっていくと、その射出が360度、だから横スクロールシューティングだね、
はい、だチェルノブみたいな感じ。
いや
違ういや違う、
チェルノブは
話してる間はこうね、あのオプションがこう回るんです。
あ、そっかそっかそっか、そうだよね。
そう
でオプションの形態によって武器形態がっていうのがあって、そうそうでファンタジーゾーンみたいにこうショップが出てくるんだけど、そのファンタジーゾーンと違うのは下からショップがゴゴゴゴゴとまたなんかせり上がってくる。
でセクシーなお姉さんが出てくる。
その通り、あの水色のこういうの着てね。で最後あの金を貯めて服を買う。これスコアラーの常識。まあロストワールドだけでこんな時間
かかる。こんだけ時間かかって
しまう、ね、まずいぞ。まずいぞ、はい、CP システムだけで相当あるからね。
楽しいな。
第2作、これが1988年7月ロストワールド。で、同年12月、大魔界村。
すごいな。
で、年明けて89年、平成元年ですね。の3月、ストライダーヒル。来ました。ストライダーヒル。
も
う、四つ井光一。もうね。
ストライダーヒル。
もう、キリがないんで、どんどんいきます。
かっこいい。
1989年4月、天地を食らう。あ、これ。デデデデデリャデデデデデリャ。んもうあの孔明がレベルが上がりました。言わなくてもいい。
敵将低原子
低原子だったっけ。低原子何面だっけ。
1面とか2面とかですよ。
あ、そうだっけ。低原子かで、あのすげえ重要な火竜とかがなんかそんなでもないみたいな扱い。3面黄金刀が3面まで黄金族でね。そう、3面のボスが3兄弟で聴覚だったと思う。で3面クリアするとトータクが黄金刀を倒したぐらいで浮かれてる。で横に呂布がいて、所詮我々の敵ではありませんつって。でそっからトータク打倒に入る。まあいいや。これ終わんねえだ。1989年6月ウィロー。
あ、ウィローやってないですね。
ウィロー、あれね、ウィローはねファミコン版にね全く別のゼルダ型ロープレとして移植されて、
なんか鍵探したりするやつよね、そっちは。
そう、それはすごい面白い。ゼルダ型の
いわゆる
ロープレで、でも曲がいいっていう、その一点で大好きだったんだけど、これゲーセン版の方は普通の、だから 2D アクションで、まあこれはこれで、俺は結構後追いでやって好きだった。うん、あんま思い入れないけどね、ファミコン版の方が好きですけど。次、エリア88。
あ
来ちゃったね。
エリア88か。
来ちゃったね、エリア88。これも。
そこまで思い入れはないですけどね、やっぱり。
いや、俺は結構やったよ。で、エリア88やって、その後、まあ、出てくるけど、US ネイビーもやって、はい、同じゲームって。最近、秋葉原のゲーセン行くと、わざと隣り合わせで置いてあるの、ね、同じゲームじゃねえかみたいな。そういうのあるんですけど。それ最近、意地悪なことやって喜んでるレゲエのゲーセン多いよ。
あ、そうですか。
そのストライダー飛竜とキャノンダンサー並べたり、あ、シャドウダンサーだっけ、キャノンダンサーね。あと、UPL のね、アトミックロボキットってシューティングと、アイレムのミスターヘリの大冒険っていうのを並べたりね、もうほとんど同じゲーム。
あ
ー、まあなんかそういうのを並べたりとか、
ね、時代がね。
エリア88の次が、89年12月ファイナルファイト。
おお、
これがやっぱりね、だファイナルファイトっていうと、もうあの今でこそなんだろう、こう有名になったけど、
はい、
本当にリアルタイムで俺だから小5か小6かぐらいか小4ぐらいかもう本当に信じられなかったけどねゲーセンでなんだこりゃっていうのがあってで大人になるっていうか高校生ぐらいになってそのハードロックヘビーメタルに詳しいやつがこれ敵の名前みんなバンド名なんだぜって言うんだよねそうで俺ジョジョはそれすごい有名じゃない、
はい、
あのスタンド名とかキャラ名が、はい、その洋楽のバンドとか曲名とかにの元ネタが相当、まあ、半数ぐらいあるっていう、ね、でもねファイナルファイトがそうだっていうのはみんな知らないのその、はい、これ東京来てみんなでこうやって喋っててもファイナルファイトがそうだっての意外とみんな知らなくて
例えばどんなのがあるんですか
まずあの変な革ジャン着たあのすごい一発が重たい連中がアクセルとスラッシュでこれはガンザンドローですのメンツだよね、
はい、
あとダグってのもいたよねザコで
ああ、うん、スキンヘッドのやつでしたっけ
うんそうそうそうあのオレンジのこういうあれよく覚えてるオカマがロキシーとポイズンでしょ、
はい
うん、だからもう全部 そういう
だからその辺は好きな人がいるんだろうなって思うんですけど、うん、アビゲイルって
はいアビゲイルそうそこなんだ俺が知らないやつもいっぱいいてあれは元ネタはそうなのっていうのも聞きたかったんだけど
だってアビゲイルってパッと聞いて思いつくのはねねえってあの誰も知らないけどこの場であのアビゲイルって88年からいたのかなとか、
うん、そういうバンドが
実際アビゲイルって日本にいるんだけど日本に
そうなんだ
まあほでも理想な名前だけどね他にもキングダイヤモンドはアビゲイルってアルバム出してた
もう全く俺分かんないけど今これ聞いてる層のうち、はい、あの何か、ええ、何かバッチリ手叩いて喜んでると思うんで続けてくださいそっかアビゲイルも元ネタがあったのか
いやありそうだけどそれかどうかが不安、う
ん、ロレントなんかあれは完全にもうキャラとしてじゃないかな、
ね、だから全部が全部ってわけじゃないと思うんですよだって 2P だってあれ違うじゃないですか
2P 違う
あのあれですロストワールドの 2P です
そうか
2P キャラ
です 2P だから 2P か、
はい、
あれでもイメージがほら全然違うじゃんやっぱロストワールドのほら主人公マッチョで兄貴おおそうだぜとか言ってんのとあのすばしっこく動いてこうパンってこうジャブをね
特にどうってことない
そうどうってことないそのパンチ自体はどうってことないんだけどそのそれを食らってる間に後ろにハリウッドがいるわけでそして
ドス
ドスッとボディにナイフをでグー
おわー
おわーってらららららボーガーゲームオーバーなしたゲームオーバーなしただいたいねあの主人公がやられてコンティニュー画面の時にもう捕まってこう緊迫されてこうダイナマイトをね仕掛けられてコンティニュー987ってねあれがもう子供の時すごい怖くて あの画面を見たくなくてそのどっかの高校生のあんちゃんがファイナルファイトやっててで残機ゼロで最後ウォーって死んだ時にあのダイナマイトのコンティニュー画面が怖くて俺目背けてたの子供の時なんか嫌で その後だってさ画面がさモノクロに
灰色になって
ゲームオーバーになるじゃん動画って音だけしてあれが妙になんか子供のあれを煽ってさ
その頃は100円入れるとどうやって助かったんだろうとか思わなかったんですか
100円入れるとあのこのねダイナマイトを仕掛けてる縄が上からナイフがビューって落ちてきてズバッて切れる
へえ。
それで画面が切り替わってコンティニュー
あそうなんですね
だから当時のカプコンは神がかってたの本当に今思えばそう子供の時はそんなことまで考えなかったけど、はい、今思えば本当になんていうかな分かってるんだよなんかまあタイトルの3分の1も紹介してないですけど次がね、はい、1941カウンターアタックこれはあの19カプコンといえば1942だった時代がねかつてあったから1942、1943、1943回と出てその後しばらくそのシリーズ出なかったんだけどあの久しぶりにこのねライトニングを時期としたシューティングの続編っていうかね、うん、多分エピソード0みたいな感じで1941カウンターアタックっていうのが出てこれはこれで俺好きだったんだけど
やってないですね
要はシューティング
シューティングうんシューティング次が戦場の狼2。あ、これはね、好きじゃなかった。戦場の狼の2は正直微妙。だから、
うん、
そう
です
ね、うん、ちょっと大味とか。これもやってない
ですけど、ニコニコ動画で後から見て。
1は面白い。1はやっぱ名作。はい、ファミコンも名作、原作もファミコンも名作。は
い、なんか違ってるんです
か？うん、2はね、その後いろんなその SNK を中心に、
はい、
ああいう、こう、上に進んでいく戦場型、
はい、
ドンパチゲームってのが、多く出てなんか それを悪い形でなんていうかな、カプコンがやったみたいな、悪い形でっていう、まあ好きな人も いるだろうからあんまり言わないけど、
はい、
なんかやっぱワンの良さ、ワンの良さを失ったっていう気がするけど、次が、まあ次はチキチキボーイズ。あ、これね、
この辺わかんないな。
これね、メガドライブ、メガツインズって有名なんだけど、はい、これはね、あ、これ面白いよ。ファニーなね、二等身キャラのね、まあ普通にアクションなんだけど、はい、まあ、メガドライブで移植されて、まあ移植度もそんな別にすごかったわけじゃないんだけど、メガドライブ版を結構やった。まあ次ですね、板橋さん、次ですよ。1990年4月、はい、マジックソード、
マジックソード
来ました。
マジックソード
来ました。
マジックソード
だから結局ね、
はい、
この CP システムの話をしようって言った時に、もう板橋先生のストライクはこのね、いわゆるこのキャラにギリギリ顔がない時代のCP システムの横スクロールアクションだね。だからファイナルファイトはその圧倒的なリアリティで当時ドーンとなって、あれ顔がギリギリ あれがギリギリ顔があるタイプで、はい、それより一回りキャラがちっちゃいですね、はい、このロストワールド、マジックソード、キングオブドラゴンズ、キンドラとか、この辺でしょ。
キンドラ大好きです。
それからナイツオブザラウンドとか。
あ、それやってない
ですよ。やってない、うん、まあこの辺だよね、
はい、
でだからキャラがでっかくなって、またエイリアン VS プレデターとかになってくると、また次世代っていうか俺らより年下の人たちとかになってくるんだけど、やっぱ俺らはこのね、マジックソードからキングオブドラゴンズからこの スト2とか、この時代、まあ、俺はキャプテンコマンドもすごい好きで、
あ、ありましたね、
うん、俺はもうジェネティノーミスクリアまで やったんで、そ
のすごいな。
でも俺ね、マジックソードやってるやつは俺子供目に見ても、
はい、
これは特別な人種だっていうのがあって、
え、そうですか。
これだって硬派すぎるだろこれ。本当に妖精をさ、
はい、
妖精があの
ブドウを持
って、ブドウとかさ、うん、落としてくタイミングまで計算してスコア調整してやってるでしょ、あれ。
そうですね。奇数制じゃなくて、ライフ制で亡くなると死ぬんだけど、
はいはいはい、
得点を30万だったかな、50万だったか稼ぐと、妖精さんがやってきて、ライフアイテムを落として、
それで回復して、
回復、まあそれ以外にも回復ポイントはあるんだけど、うん、それがエクステンド代わりなんだ。
なるほどね。
だから火の中にフードアイテムを落としたりとかあるね、得点の取り方によっては。はいはいはい、
そうそう、なんだよね。そうで、本当に稼ぐ人たちはもう全部計算で、もうほとんどあれでしょ、なんていうのかな、不確定要素みたいなのを排除していくみたいなプレーになってくから、リズメリズメだよね、はい、間違っても鍵使っちゃったり仲間助けた時点でも捨てゲーしてるからね、あいつら。ここで忍者じゃねえよみたいな。あ、まあオプションとしてお助けキャラがいるんだけど、このお助けキャラにもまたレベルアップがあったりライフがあったりして、非常に奥深いゲームと、
うん、面白いです。
で、変な白い騎士みたいな、強い味方をつけりゃいいってもんでもないんだよね。それぞれのサブキャラに特技があって、
はいはい、
忍者だったら隠し宝箱が見えるようになってるとか、だからなんか、
あ、盗賊ですね。
あ、盗賊
だ。盗賊と忍者が別なんですよ。
あ、そうか、盗賊だ、あれ。
盗賊だ。
で、リザードマンみたいなやつはリザードマン。
リザードマンですね。
そう、リザードマンで行って、で、ゴリラみたいなやつは
大男が
誰も使わないっていう足手まといみたいな。まあ、忍者爆弾みたいなやつ投げるんだったっけ？
それは盗賊です。
あれが盗賊か。
探検と下に落ちる爆弾
もあるん
で、忍者はあれです。
手裏剣？
手裏剣が。
手裏剣だったか。
はい。
そっかそっか。ちょっとそこがごっちゃになってたけど、あれもうほとんど、俺もう半分もいけないね。塔を登ってくっていう体なんでね。
そうです。
あれずっとね。はい、何十回まだある
？50回。
50回だけ。
スーファミ版はクリアできるんですけど、やっぱアーケード版無理ですね。
二十何回だと思う、俺も。あれ辛いよな。
ちなみにアーケード版難しいです。
ちなみに初見でやった人は何回？
一回で死ぬ。
一回で死ぬ。
キマイラが倒せねえんだよ。
キマイラね。
これカプコンには珍しく、二番目のボスよりも最初のボスの方が強い。
の方が強いパターン。うん、
きついな。
これは珍しいですね、考えて
みて。ああ、そっかそっか、バランス間違った系の。
間違ったとは言いませんけど、まあ、
だからカプコンの、まあそうね、横アクションの伝統としては2面のボスで殺しに来るっていうのがやっぱりあって、はい、ファイナルファイトのソドム、 そして天地をくらう2の加工と、この2人がとっても有名だけど、他にもやっぱ2面っていうイメージがあるね。キングオブザドラゴンなんか3面の Y バーンだっけ、
あれ Y バーンが強いですよね。
Y バーン3面、
3面でしたっけ、
3面、うん、牛が1面で2面がサイクロプスとかじゃなかった
っけ、サイクロプスもっとあった、次ですね。
あ、そうだ、
だから
じゃあ Y バーン2面かな、
Y バーン2番目かもしれないです
かもしれないね、うん、2か3面、
そうですね
ここまで ここまで掘るあのここまで掘りますか、あのスト2行ってないんですけど次が US ネイビーで、次がニモ、ニモってあ、まあまあまあ、
ね、
ニモ俺、うん、ちょっとしかやってない。で次がストリートファイター2、
イエス、
まあこれはまあ、はい、スト2はまたこれはこれで、
もうこれだけで1回分撮れますから、
ね、僕はスパツ X の動画をもう累計で何百時間も見てるんで対戦動画今現役でやってる人たち半端ないよ、
気違いですよ、
ほんと人間じゃないよあいつらあいつら何なんだっていうね、それでいてまだなんか基本的なシステムに謎を残すゲームだからね、まだ解明されてない部分がいっぱいある。
あ、そうなんだ、
そうそう、これガード不能なんじゃねえかみたいな技がこのタイミングでこの前でこの技出すとガーフなんじゃねえか、ガーフね、ガード不能を略してガーフって言
うんだって、
あの人たちガーフじゃねえ、
1フレームとか突っ込んでるじゃないですか、
1分60分の1秒ですよ1フレ一応猶予があると、猶予って言われるの60分の1秒なんて猶予っていう、
そう、このフレームだけガード不能とか言われても、
あのヴァンパイアセーバーのバレッタ、はいはい、あれがあのもうその1フレームの隙もなく入力できるんなら永久パターンで殺せるらしい、ね、あの走ってってあのカバンをベチってこう殴るやつ、あのこうダッシュで近寄ってって、はいはいはい、サコスペシャルとか言うらしいんだけど、うっしゃうっしゃバキバキバキバキバキバキとか言って殺せるらしいんだけど、それが1フレームの猶予入力らしい。お
あのハンターのビシャモもそういうのありますよね。
あ、
剣投げて、はいはいはい、刀投げて引っ張って小足でまたこう引っ張って小足でみたいな
まああのそれが、はい、あの標準装備されたゲームで北斗の剣っていう格闘ゲームが最近出たんですけどね、あの
最近って言っても随分前ですよね。
あでももう5年ぐらい前、もっと前、う
ん、多分なんかサミーでしたっけ、う
ん、あれはなんかあのトキかなんか使って、対戦だよ、対戦でトキかなんか使って、なんか最初なんかうまいこと飛び込んだ後にも実況の人が、ああ終わりましたねで次のなんか人呼ぶんでプレイヤー何さんちょっと準備しといてくださいってさ、まだなんか相手の体力4分の3ぐらいあるもうおしまいってことだなんか一回なんかが入ったらおしまいみたいな、そういうゲームになって、まあ、そういうゲーム、まああれはもうね、なんで北斗の拳の話あれセガだよな、北斗の拳
セガですか、
そういえば昔から北斗の拳はセガだよね。
あ、そうなんですか。
マスターシステムぐらいの時からね、マスターシステムだっけあれ、マーク3か、マーク3かな、あの頃から北斗の拳何の話
してあれファミコンの北斗の拳は
あれが東映動画、
東映動画
その前にセガがもう出してるから確か、だセガと北斗の拳は結構ずっと年頃っていうか東映動画がセガとくっついてたのかな、ちょっとその辺はよくわかんないけど、あのもうすでに予定の時間俺2倍以上オーバーしてる実感があるんであれなんだけど、楽しいから続けるね、
どうぞ、
編集は後で菅野くんがもうバッチリやってくれると信じてあの続けますけど、次がワンダースリー
データ
来ちゃった、わかる、
いやわかりますけど俺そんなやってないんですよ
俺は真ん中のあのシューティング、あのチャリオットだっけ、うんうん、あれだけすごいやった。で、左の、あれが本編だよね。うわ、なんだっけ？
アクションとパズルですよね、あと。
右のパズルはトンプル。あれ誰がやってんだっていう。あれ誰もやんねえだろうで、おなじみトンプル。真ん中のシューティングは俺結構やった。最初に残機が一個もない設定でおなじみチャリオット。あ、なんだっけ左、ルースターズだっけ、
あールースターズ、
ルースターズだね、ズあれだよね、基本的にワンダースリーっていうと基本的にあれだよね、はい、あれすごいよな、だからこれ6枚よりちょっと後だけど、はい、要はまあそのスライディングをね、使ったりして結構爽快にバーッと進んでいくみたいなアクションで、まあなんかこう世界観がごちゃごちゃしてて、
1本のゲームにその3本が入ってるっていう、
そうそうそうそう、
それでどれをやるかを選んで、
そうだけどその3つ目のパズルゲームのトンプルってやつだけが明らかに浮いてて、はい、世界観が1個だけもう完全にナムコのトイポップみたいな、なんかもうウキウキな、ちょっとファニーな感じになっちゃってて、
あれチャリオットクリアすると他の2つが選べたりするんですか、
どうなんだろうね、1個クリアすると 他のゲームそのまま続けてできたらすごいね。それだったら終わんないよ。でもあれ
でもそれだったらもう別々にリリースすりゃいいのに、うん、なんで1個に
そこなんですよ。このワンダースじゃあワンダースリーの項目見てみましょう。
はい、ぜひぜひ
、ルースターズ、チャリオット、ドンプルかの3本のゲームが収録されており、それを総称してワンダースリーと呼ぶ。でどうなってんだ。うん、特に記述がないから多分3つのゲームが入ってるだけなんじゃない。
なぜだ
え、その一個一個は長いの短いの。
俺そんなにやってないから分かんない。
いや、そんなにボリュームは確かに当時のシューティングゲームよりはチャリオットは確かにそんなにボリュームないと思うけどね。うん、なんか
それぞれの関連性があるんですか。
だからルースターズとチャリオットは同じ、完全に同じ世界観で、
キャラは同じです
よ。でストーリーも地続きだと思う、うん、ドンプルだけここにも書いてありますけども世界観上のつながりは全くないってだからじゃあなんでだよって。でゲームとしてはペンゴみたいなゲームなんでね、あのブロックをボーンって押して、
はいはいはい、
敵を潰すみたいな感じなんじゃなかったっけな。まあ
実験的にやったのかな。
実験的なんだろう ね、まあ、ね
これで評判良かったら、うん、独立させてなんか違うゲームにするみたいな、うん、
っていうかその一つのゲームになんか詰め込むみたいなのを、うん、がもし受ければみたいな感じで考えてたのか、そういう企画であえてやったのか。この時のカプコンはとにかくもう
野心的だった、
うん、野心的だったと思うよ。だってもうドル箱路線が確立したから、
はい、
ファイナルファイトから来てスト2が来て、うん、2つジャンルをいわば完成、打ち立てつつ完成させちゃったとこあるから、はい、で他のエピゴーネンが、
はい、
他のメーカーのもう全然超える気配が全くなかった。まあ一部でもガラオ伝説2出た時に、
はい、
SNK 派みたいなやついたけど、
はい、
まあクラスで一人ですよそんなやつ
バーニングファイトがあるじゃない
ですかそんなサマスの話はしてない今
違う違う、でもねそうなんだよ、
ね、ボイドファイトの話もしてない
金子ね、金子
乗ってきた
お地蔵さんの
地蔵さん
が出
てた地蔵っすよね
あのね、モータルコンバットを後から知った俺としては、
はい、
これ大江戸ファイトじゃんって言ったっていうね、俺がモータルコンバット、
ね、
だからその金大江戸ファイトのこのお地蔵さんなんだっけ、あれ一休さんだっけあれ通縁だよなだってあれフェイタリティみたいなのあるもんね大江戸ファイト。
へ
なかったっけな、勘違いかなまあいいでも本来この CP システムの話をサクッと終わらして、
はい、
アクションゲームの面白さっていうか、
はい、
その何がいいアクションゲームだったの か要はファイナルファイトをなぜその他の模倣、
はい、
だバーニングファイトとか、
な
んでファイナルファイトは超えられなかったのかって話をとか、
はい、
スト2はなんで超えられなかったのかって話をしたかったんだけど、
はい、
これできないね
とりあえずじゃあワンダースリーまで行きました。
いやもうあの金子とか言って盛り上がっちゃうよだからこれ終わりませんから、
はい、
もういいです、
はい、
次行きます、91年9月ザ・キング・オブ・ドラゴンズ
来たこれ来たよ。
まずあのね
難しいんだろ
う、ね、あのもうウィザードを選んで、
はい、
あの魔法のふわふわしたあの弾を押していくんだよね、
ポヨン
ポヨンポヨンって画面の前まで押してって、
はい、
ここだで打つみたいなもうねこれラジオでやってる人だけも脳内でガンガンに盛り上がっていくでこれによってこの僧侶をクレリックと呼ぶマナーを
プリーストではない
プリーストじゃない、ドラクエじゃん最初俺たちは、
はい、
結局、
はい、
子供の時ファミコンで、はい、僧侶っていう、
ね、僧侶
僧侶ってひらがながあるわけ、
はい、
でまあ FF やってた人たちは白魔道士なんて言ったりして、
うん、オーケ
ー、それからプリーストって入ってきて、うん、でそのもうクレリックとか言って
クレリック
ってなってくるとあの頭にこう白いこう丸いあれがかかるわけだよね。このヘルメットがかかるわけだよね。これで変なこの鎧にあの赤い十字が、白い鎧に赤い十字が書いてあって、
なんだろうな、
でこう右手に槍をドスンと持ってるわけでね。何なんだろうねあれ。
槍、いやコンボ。
コンボか。
うん、刃物多分ダメです。
あ、そうか槍じゃないのか。
メイスですね。
メイスだね。
槍はクリフトです。
いやクリフト槍だっけ。
クリフト刃物持ってたんだ。
刃物持って。
クリフト。
アウトだな、ザラキの相撲のくせにな。
ザラキ。本当にあのなんだろうな、本当に終わる気がしないその 文殊の知恵とはよく言ったもんだけど、なんかこう
でこんなに道に迷っといて文殊様にちょっと失礼か
もしれ
ない。そうだね。そうですね。
とあ、そうそう、話戻りますけど、マジックソードの僧侶ってでもあれちょっとプリーストっぽくないですか。
あれがプリーストなのかな、
なんとなく杖持ってるし、
あれをしてプリーストっていうのかな。
鎧じゃないですしね、なんかね。
そっかそっかそっかそっかそっか。
まあイメージ的に。
だ普通さ、でもさ、これ同じチ、はい、メーカーの、それこそキンドラとマジックソードなんて絶対ほぼ同じチームだって考えられる、あのグラフィックといい、
そうですね、
世界観といい、はい、そうするとそれでいて、そのそういうどっちもの世界観を持ってくるっていうか、うん、まあ多分どっちかがロード・オブ・ザ・リング由来で、はい、どっちかがなんか分かんないけど、はい、D&D 由来とか、多分そういうことだと思うんだけど、きっとなんかそのそのね、プリストとクレリックっていう、その僧侶的な神官とかそういうものをどう扱うかみたいな、要は回復魔法系をどうね、どう配置するかっていうか、
そこじゃないですか。あのキンドラに回復魔法どうするって言って、うん、
はい、
いや無理だからもうこいつ肉弾専用でいいんじゃん。
なるほどね。
ああいうキャラになった
ら回復はあくまでファイナルファイトで確立された宝箱バンって殴って出てきたリンゴを食うみたいな、
そう
です、もうそういうことにしようぜみたいな。で、あのさ、ああいう時にさ、あのこれはあのセガのゴールデンアックスとかでもそうなんだけど、ええ、回復アイテムでパンとか出てくるじゃない、
はい、
あれさ、食パンの切ったやつが出てくるあのあれさ、 あそこ日本人的だよね。
一気に出てきますね。そう、一気
に。あそこ日本人的だよね、すごいね。だからそれ確かそれバーニングホワイトだったと思うんだけど、確かフランスパンかなんかが一本出てくるんだよね。
マジックソードも出てきますよ、フランスパン。
あ、フランスパンだっけ、マジックソードが。
はい、リザードマンとか落としますよ。
マジックソードフランスパンだったっけ。
キノコもあります。
あ、キノコ、
毒キノコとマッシュルームがあります。
マッシュルームある、マッシュルームある。
あと牛乳とマスカットと、うん、
とマスカット、
ちっちゃい肉と大きい肉とエビ。
エビ、
エビ
でかい、
でかいエビ
その後天地を食らう2に受け継がれた。
そうです、
でかい、でかいエビ。あの、取るとロブスターって出て
る。ロブスター
ロブスターまたね、あの肉よりは回復しないんだよね。肉が7割でロブスターが5割ぐらいなんだ。
なんかとにかく大回復、
大回復系だね、大回復系。ただもう大回復で一番強烈だったらやっぱファイナルファイトだね。ドラム缶開けると出てくるあの変な丸っこい丸っこい骨肉で、
漫画みたいな肉っていう、いわゆる
あれ 82% ぐらい回復するからねで何考えてんだっつぐらい回復するからねだったらなんで全開にしないんだっていうね。
あれ全開しないんですかね。
瀕死で取っても100にならない。あ、丸肉は全開するか。
わかんないです。
鶏肉かな、8割回復。
あー、チキンありましたね。
うん、チキン。
丸焼きみたいなやつ。
あれも大大回復って。で、またあの、ファイナルファイトのアップルとかが全然回復しない。
ビールとかね。
もうほんとちょっとな。
あとチョコレート。
ほんとちょっと。
肉まん
とか、
肉まんはね、天地を食らう
2。あ、2か。
肉まんはそう、あの天通の一つだとちょっとで、
1割ぐらいです、
ね、あの
皿にいっぱい入ったやつだとあの大回復、
あれ5割ぐらいいきますよね。
4割5割いくと。あれね、ファイナルファイトはね、もうあれね、チョコレートとピザがね中回復ぐらいなんだけど、でビール、なんかペプシ缶みたいなビールが出てくるんで、はい
はい、あと寿司、
寿司ね、
寿司、
寿司、あのマグロ2貫、ね、であのちゃんとあの板に、
そうそうそうそう、
木の板に
乗って
る、乗ってるやつね。
なんか乗って
る。おわねえ、
楽しいな、
素敵だな。今日もう2時間いきますかこれね。
やってやりますよ。
キングオブドラゴンズの次がキャプテンコマンド。これは俺は相当やったけど、まあなんかさっき言ったようにこの辺からこうなんていうかな。ちょっとこうシックで硬派なカプコンアクションみたいなのからちょっとそれていく最初でもあるんだよね、キャプテンコマンドがね。なんかこうファイナルファイトから必死に脱却しようとして、
はい、
こうちょっと絵がアニメになるというか、要はで、まあエイリアン VS プレデターで見事に成功するんだけど、まあそこがでも終着点で、
はい、
それ以上のものは出なかったような気はするかなっていうのが僕の試合はバトルサーキット、
バトルサーキット、
バトルサーキット、いやその辺の話までこう本当は行く予定だったこれは無理だな、
バトルサーキットまで行けないですね、
行けない、ね、で92年ナイツオブザラウンド、円卓の騎士だよね、
はい
は
い、
これは俺やってない、ね、
うん、
でまあこれはでもあのいわゆる D&D のタワーオブドゥーム、シャドウバミスタラに繋がる多分作風っていうか、
あ、
うん、まあ絵の感じと操作感、1回ぐらいやったことあるけど、
レベルアップがあるんですよね。
これ難しいんだよ、あと 俺初見で結構速攻で死んじゃってで折れたんだけど、これやってたらまあ、やってる人いたらメールください。もうほぼ特定特定の人にしか向けてない感じで言いますけど、
そうそう、キャプコマはあれですよね、レベルアップないですよね。
キャプコマない。
だけどキンドラはレベルアップがあって、
キンドラある、
ナイツオブザラウンドもあるんですよね、
うん、
レベルアップ。
だからマジックソードが厳密にはレベルアップではないけど、やっぱそういう
ちょっと、まあ、仲間がレベルアップするぐらいですか、
うん、あれと天地を食らうワンじゃない、やっぱレベルなんていうかな、
はい、
でもほら一応武器で攻撃力が上がっていくというか、
あそうかそうか、
マジックソード
武器が変わりますね、
マジックソード、
はい、
だそのそこと天地を食らう1 の、はい、あのレベルアップと武器アップみたいなのが最初じゃないかな、
はい、で最初って何がですか、
だからそのなんていうかそういう成長がある、あ、カプコンの、
はい、
なんていうかなアクションの概念っていうか、だからファイナルファイトは一切そういうのがない。
ああそこそこそこ、天地を食らうあたりから始まってる、
天地を食らう1と古いとこで言えば天地を食らう1とそのマジックソードが最初なんじゃないかな、成長するっていうの。
意外とその辺からなんですね、
う
ん、
まあ大魔界村を入れるかどうかでね、あれの成長っていうか、あれはマリオのパワーアップとかと一緒だから、
そうですね、うん、
あれはそうだよね、それは違うと、あウィローもそっか成長があるか、あれはまあいいやいいや、
うんうんうん、
それが重要だっていうことよりもその2系統あるってことでね、ただシンプルにその敵の配置を覚えたりスキル磨いたりして進んでいくタイプと、そういう戦略でアイテムだなんだとかレベルアップだなんだっていうのまでやってやり込んでいくタイプと、まあ、2つに大別されますよと。
そうですね、
うん、でまあそので要はスト2というドル箱を受けて、
はい、
そういうもんがどんどんどんどん作れた時代のカプコン の頃は本当にこれ今こうやって言ってて、要は、2つに1つ、いや3つに2つは我々打ち震えるわけです、こうやってね。だからそのやったよなっていうね、50円玉何枚入れたかという、この後もね、
はい、
もうスト2ダッシュ、
はい、
それからシューティングでいうバース、オペレーションサンダーストーム、それから
その辺知らない、
アドベンチャークイズ、カプコンワールド2、そして天地を食らう2、
カプコンワールド2やった
カプコンワールド2はね、残念ながらあの魔法使いの子可愛いんだよ、あのジャンルセレクトのこういうあれか、
ジャンセルの魔法、
じゃああれ俺あのね、もう俺が唯一俺チュンリーとかにもう1ミリも燃えてないんですよ、
はい、
俺唯一カプコンゲームの女性キャラに、
はい、
こうなんていうかな、本当好感を持って使ったっていうのは、
はい、
あれですよ、その使ったじゃないです
あのコイン入れたみたいな、
あのキャラ選択をしたの使ったですから、あの部屋であのとかっていうことではないんで
何を言ってる
あのでジャンセレがいいじゃない、やっぱクイズ
強い、一番強いですね、
この後の殿様の野望とかでも要はジャンセレの大名を使うわけですね、
あったな、
だからアドベンチャー、実はカプコンは、てか CP システムの時代ってのは、
はい、
このクイズゲームにおいても覇権を握ってたよ、結局ゲーセンのクイズゲームで他に何が出ても俺カプコンのクイズばっかりやってた、
まあカプコンワールド2だけですね、本当に、
あ本当
こんなにやったのは、
俺はこれと、
はい、
殿様の野望2全国版と、あとその随分後になって出るあの七色ドリームス、
はい、
虹色町の、
そう、その辺になるともうあんまゲーセン行ってないですよ俺、
あそうね、はい、俺もそれやったの実は家庭用だから、プレステだから、
子育てクイズ、
あマイエンジェル、あれナムコ、あれはそんなにやってなかった、
あれはナムコか、
うん、あとクイズゲー台東からゆうゆうのクイズでゴーゴーって
全然覚えてないな、まあ、とにかくそうですね、やったの殿様の野望ぐらいですよ、他は
殿様の野望かな俺も、
うん、昔ね、はい、伊藤さんの家にみんなで遊びに行って、うん、伊藤さんがバイトに行って帰ってきてもずっと七つ色ドリーム
七色
ドリームのクイズ、なんか何人か女の子が出てきてね、
うん、
全員攻略するって言ってみんなでやって、
あれだからクイズ
バカな
ゲーセンのゲームでクイズゲーなのにギャルゲー要素があったっていう、はい、わけのわかんないジャンルでそんなに当たらずに終わったけど、はい、今でも根強いファンはいるよね、俺はカプコンクイズシリーズ好きだから、
はい、
その家庭用までやってあれはやり込んだけど、
はい、
その決して女の子攻略するとかいうゲームに明るいわけじゃないから俺は、 はい、だからあんまりそんな真摯にはやってこなかったんだけど、俺が家にみんな呼んでいつも通りゲームで遊んでる時にちょっと出かけるっつって6時間ぐらい出かけて帰ってきたらまだみんなやってたって何通りもクリアして全員開けるとかってなんか4人ぐらいで息巻いてやってたんだね、
はい、
お前らまだやってたのかって言って
そこまでやってこう同じ問題出てきたりするの
するする
いやプレステ版がひどくて、うん
はい、
もう同じ問題しか出てこない、うん、
あの2週3週やればもうほぼ間違いない、う
んあ
う
ん、
少ね少ないよ本当にまだ
もうそんと少ない
まだ子育てクイズマイエンジェルのプレステ版の方が問題数多い気がする、うん、
あのねただ問題かぶり問題この問題さっきも見たろうナンバーワンクイズゲーム選手権優勝ゲームはもう決まっててファミコンのトミーかなんかから出たアメリカオーナーウルトラクイズ
ありましたね
あれで、タラちゃんとイクラちゃんの関係はって正解はハトコだっけあれいとこだっけハトコかな分かんないけどその問題が10問中4回ぐらいこれはファミコンとかのプレイ動画でまあタスとかでもまあファミコンのプレイ動画でアメリカオーナーウルトラクイズのやつでもう分かっちゃうんだけど
いやあのジャンルセレクトの話に戻りますけど、
はい、
あのカプコンワールド2 の, あのちょっとエッチな質問って
あった
あれもあみんながこう先を競ってこう選ぶんで同じ問題すぐ出る
なるほどね
もともとあれ多分問題数少ないですよね
ちょっとエッチなあったな
ちょっとエッチな問題ちょっとエッチな質問
でもあれさ 俺,、はい、俺らだからこの頃だから92年、はい、俺ら13歳中1とか中2とかで
一番いい時期ですよ
そうだからさ
多感な時期ですよね
多感なね
おそらく今だったら解けない問題ないだろうけどそのちょっとエッチなカテゴリーから、
はい、
この時本当に解けない問題とかちょっと混じってたりした
ああそうかもしれない
です、ね、ギリギリね、はい、うんフィルムとかねなんかこうギリギリ分かんねえみたいなちょっと分かんないみた
いな、うん、何色のフィルムでしょうみたいな
ちょっと分かんないいやそんな難しい問題出たら俺も分かんないあそっちねあのブルーみたいなブルーブルーさそっちは分かる、うん、そっちは分かるか
もう中2中3で、こうなんだ4択で牧田葵真南葵東西って書いて一瞬で巻きたな
バン俺分かんない混ぜてたんだよ、
はい、
板橋さんは混ぜてた 俺全然俺結構それ知識なかった
これだから
カプコンの話じゃなくなってますけど
いやカプコンの話ですよ
全然いいです全然いやあの魔法使いの子可愛かったね、
う
ん、
そうですね
水色だよね水色のこういうあ違ったっけ水色
黄緑じゃないですか
黄緑だったっ
け水色は僧侶です
あそうだっけだー記憶が記憶が
ソドムが現れたでん
そうノルマは6つえノルマ6つえ
羽川市長が現れた
最初の時はあのロックマンの普通の敵みたいなんでノルマ3とか
あ出てきましたね
ボスノルマ8とかな勝てえよみたいな
懐かしい
なあの着せずしてアドベンチャークイズカプコンワールド2だいぶ盛り上がってしまいました次が天地を食らう2で
来た
まあ俺はカウンで
来た
ワンコインクリアまではやったけど、リテン、カコートン、3面巨長か。
巨長。
巨長、宗神、お面が加工結、加工順。
いや、その前に、順武道。
あ、ごめん、順武道だ。
はい。
ごめん、順武道。で、なぜかあの、長い槍みたいな。
順武道って、お前。
そう、順。純武族は純武系とかだよね武将的にメジャーな
純武系が一番有名だと思いますよ、ね、多分
なぜ純武道だって
純武道って
俺らもそうツッコミしてた誰だこれまであるみたいなでその後も加工ケツアン
ミ
なぜ
誰だよ
あそこしかもあそこしかも山場だからね初級者完全に加工トンが初級者殺しならアンメイ中級者殺しですからあれはあのアンメイが強い上にローリングアタック使ってきて非常に難儀するんであのでみんな下がって家系とかやりたがるんだけどあの進んだまま加工血をいち早く殺すが正解です、うん、それによってワンコインクリアが見えてくるんで
俺あそこで残機潰して斜面で死ぬんですよ
長領まで長領で力尽きる
長領まで行くか行かない
行かないあの要は右斜め下にスクロールしていくあの廊下のあたりで死ぬそうこういう話はしたかった
中華アンドレが
こういう話あそこはね あそこはね、あそこはコツが、
伸びてきた、
あそこはコツ、はい、あの、弁髪のね、はい、ファイナルファイトというアンドレ一族の、はい、あの、弁髪のムキムキの、はい、こういうやつでしょ。はい、ドシーンってやつ。
ドーン。
あれはね、ちゃんとやり方がある。そう、張飛と関羽だけなんだけど、ええ、ダッシュ、基本的にあの、ビヨンって膝で飛んできたら、ダッシュ技打っちゃえば、くぐれる。で、こう、あと、甲冑もくぐれるか。はい、俺、甲冑使わないから分かんない。甲冑だけは別キャラだから、弓矢なんで。
別ゲーです。
甲冑は別ゲーなんで、それはキンドラのエルフと一緒で。あの、甲冑は別ゲーなの。
それならウィザードでも別ゲーのような気がするけど。
ウィザードはでも、結局、この辺ぐらいまでだって。この辺って、絶対でやってますけど、ラジオ。画面4分の1ぐらいじゃない、ウィザードは。一応。
狭いです。
まあ、難しいところ。まあ、まあ、D&D は全部あれか。やっぱ、キンドラで言うと、このエルフ、はい、天地を食らう2で言うと、この、甲冑っていうのは、これもう、それを使う人はそれしか使わない。あ、もう、まあ、そこの、はい、そういうとこあるじゃん。ちょっと。だから、なんか、あんまりテクニック解説みたいなのはできないんだけど、関羽、張飛、まあ、義炎は辛いよね。もう、多分みんな極めちゃうと、義炎クリアとかやれるやつは、もう本当にうまい人で。
どの辺が違うんですか？
全部技、もうほとんど違う。もう判定から言うから。あれはもう全部キャラで何もかも違うように作られて
る。
まあパッとやると全然わかんないんだけどね。うん、違いが。うん、
そう、もうわかんない。
やってくと、うん、やってくとわかる。
やってくと、あ、ただここで殴ってりゃいいっていうやつと、それじゃダメってやつに分かれて、主に。
みんな最初は超運使いたがるんだけど、うん、最後にはもう誰も超運使わなくなる。
超運と義炎はもう挫折するよね。やっぱ関羽張飛でなんとか、みんなそっちの方がイージーだから、イージーっていうか、まあ要は関羽がすごい使い勝手が良くて、はい、関羽でとにかく上か下にレバー入れっぱなしにしながらひたすら殴るっていうゲームになってくるから、まあ、特に下ね、なぜなら下は前に投げるか上が反対側に投げる。まあそのそういうファイナルファイトから入った人たちは特に関羽からやるとやっぱり、うん、無難っていうか、そういうのがあって、ただ俺は天地を食らう1で圧倒的に超運が最強キャラ でその名残があったから俺も超運から始めたのよ。ただもう超運癖があんだよね。まずあの昇竜拳とかね、使い勝手が悪くて、それですぐ、
そう、素早いのがいいんだけどね、うん、パンチが軽いんですよ。
弱いな、
弱いって言いたくないけど弱いね。弱いか、うん、まあ弱い
ね。あの投げが相手を巻き込まないとね、
山なりに投げるんですよね、彼は。
ああ、なるほど。
関羽の投げと甲冑の投げあたりは、本当にあの前方向の敵を根こそぎ、根こそぎ一緒に倒すから、めちゃくちゃ使えるんだけど。
義炎はパンチが短いのが使いやすい。
そうだね、義炎は。
それがサマソルなんかは結構使いやすいと思う。
剣でぶっ刺して投げる、あの、要はコンボ投げもそこそこ使えるんだけど、義炎もやっぱちょっとね、あの要は回避必殺技、
はい、
あのカプコンアクションの
メガクラ、
そうカプコンアクションの共通操作として、あのジャンプボタンとアタックボタン同時押しで必ずライフを一定消費して、ね、無敵必殺技っていうのがあったわけだけど、それの俺ねちゃんとそれはね、なんだっけ、あ、そう、いや、なんだそれの話とかをしたかったんだけど、まあいいや。もう当初の予定は全て今ぶっ潰れてる。もっとさ、はい、基本的な話をしたかったらね、
はい、
あのゲーセンだとレバーが左にあって、でその後、まあ、大体こういうアクションゲームだとボタンが2つだった昔はね、
はい、
左側にあるボタンがアタックボタンと呼ばれて、通称 A ボタンと呼ばれて、右側にあるボタンが大体ジャンプボタンみたいなボタンで、これが B ボタンと呼ばれてたんですよ、
うん、
で今でもそうなの、左から AB ボタンなの、
はい、
でファミコンが逆なんだよね。ファミコンは2つボタンがあって、右のボタンが A ボタンと呼ばれて、はい、左のボタンが B ボタンと呼ばれるんですよ、はい、これなんでなんだろうねっていう話をしたかった、こんなに用意してきた話をした瞬間に盛り下がるとは思わ
ない。いや、ゲーセンのそのボタンの AB ってそんなに意識してなかったですね。
だいたい A ボタン B ボタンってやっぱり俺それは俺の気のせいかなと思ったんだけど、やっぱちょっといろいろ読んだらやっぱりみんな左のボタン A ボタンって言ってるから。
あ、そうですか。
じゃ
あ
それはアタックボタンが転じて A なのか便宜上の AB なのかちょっとわかんないんだけど、やっぱ左から ABC って呼ぶ習慣あるね、
あ、そうですか。
あるある。で、メガドライブとか見ても実際左から ABC だし、
あ、
おそらく PC エンジンも左が1ボタンで右が2ボタンな
んだ。じゃあ XBOX はじゃあゲーセン基準ってことですね。AB な
んだから、ファミコン以外全部そうなのよ。左が A で右が B なの。ファミコンだけ右が A で左が B なんですよ。
任天堂だね、完全に。
任天堂は右から、
うん、だから、うん、そっかそっか、ね、任天堂がこれなんですよ。これ任天堂はゲームウォッチの時からじゃあそうだったってことなのかな。
ゲームウォッチってボタン2つあるんですか。ジャンプとかしか
ないのか、
わかんないです。
あ、それはゲームにもよるってこと、
うん、ゲームにもよるんでしょう。
例えばゲームウォッチで2ボタンのゲームが出た時に、はい、右を A ボタンにとか1ボタンみたいに呼んだのかもしれないね。それが任天堂方式みたいな。やっぱりほとんどのゲームは左を A ボタンって呼んで、まあ、
PC エンジンは右が1じゃなかった。
右が1なの。じゃあ任天堂スタイル。
まあとにかくあれですよね。スト2が弱中強が、カプコンが気まぐれで右から弱中強にしようって言ってたら、今の流れは完全に逆だったんです
ね。そうだよね。そしたらデータイストもファイターズヒストリーってそれを真似たわけだから。
あれもだって普通に左から弱中強に。
そうそうそうそう。あれはで、その6ボタンは特許かなんかなんで。
データイーストの。
いやいやいや、あのスト2のカプコンの、
はいはいはい、
で、それを要はうまくいろんな模倣した格ゲーはうまくごまかしてやってたんだけど、あのファイターズヒストリーが思いっきり6ボタンを
あの弱中強、
これが面白いってやったらカプコンにちょっと待ったっつってデータイーストちょっと待った、それは特許を取ってあるからみたいなのことになったのは、ファイターズヒストリーのウィキペディア見てもらえると分かると思うんですけど。
弱中強の入力といえば、ネオジオも多分こう ABC で左上から。
ネオジオはほら4ボタンだから、
ね、左から
ABCD、
ABCD そう、うん、で弱パンチ弱キック、強パンチ強キック、
そうですね、でこう両方押すと大みたいな。
でだからあの普通の純正の昭和じゃねえ、いわゆる俺らが一番ネオジオ筐体でやってた頃のネオジオって横に4ボタン並んでたから、はい、あの画廊とかやるとき A プラス C とか B プラス D とか押すのに結構こうピアノ押ししなきゃいけなかった。
だけどなんか、ね、スト2の筐体なのか分かんないんですけど、6ボタンを強引に潰して4つにしてるのとかありませんでした。
あ、あるあるある、
ゲーセンで。それで SNK やるのがすっげえやりづらかった記憶が。
ああ、まあね、
うん、
どっちかになれると片方がね、もう片方がね。
あれもね、ゲーセン通い慣れてくると、もうどんな感じでボタンが置いてあってもどういう風にでも押せるようになるよ。あの、これは俺の経験上だけど、それはあのね、バトルガレッカとかそういうシューティングやってるとあのいろんなボタン配置でやんなきゃいけなくなるから、
もう
あ
の左手の丸が取れない限りこう何でも戦えるようになる。
あの左手の丸もまた取れるやつあるんだよね。
取れるんですよね。
ポーン取れるね。もうさ、これくるくる時計回りして締め直さないとダメなやつあるんだよね、
はい、
あれなんとかなんないかね。あの黄緑の丸いやつね。
そうそうそうそう、
黄緑の丸いやつね、あれどうにかなんないかね。なんかあのゲーセンあるあるも含めてね、
はい、
この頃のカプコンのゲームはやっぱもうなんていうかな、僕らのその一番多感な時期に深く突き刺さってゲーム感と不可分なところがあって、だからあの頃のあの爽快なアクションゲームをこう一通りやっちゃうとね、
はい、
よっぽど今面白いアクションゲームだって言われてもなんかこうよっぽどハードル超えてこないとダメみたいな、すごいハードル上がっちゃってるんだけど、
そうですね、
それは全部この CP システム自体が罪深すぎるぐらい面白かったから、
そうですね、から 特に、まあ、やっぱファイナルファイトでしょうかね、爽快感。
これだね。で、そうそうそう、まさにその本質の話をしたくて、なぜバーニングファイトがダメかと。だからあのアクションのね爽快感ってじゃあそもそも何ぞやみたいなことをね、これ前から持論としてあるんだけど、3つあるんです。で、まあ、1つはその高速スクロールかなんかで横にさーっと駆け抜けていけばやっぱり爽快なんで、これはまあマリオとかソニックみたいなに代表されるもので、
はい、
そのあんまりこの敵をバタバタ殺していくアクションっていう意味とはまた全然別だから、これはまた別に存在すると思うんだ
よ。ああ、もうとにかくスクロール、
まあまあソニックザヘッジホッグと思えばいい。
スピードがテンポ
がシカシカシカみたいな ああいう気持ちいいアクションっていう要素。
ジャンプが天国な、スピードが地獄なみたいな。
そう、あの、まあそう。で、スピードが気持ちいいから、地獄じゃないし、あと、あの、あれはいいゲームって。
失礼しました。
あれはすごいいいゲームだってことを、はい、ビクトーかい、はい、ありがとうっていう。相良、なんだっけ、相良、なんだっけ、あの人。
本名ですか。
そうそう、まあまあいい、
まあいい
ね、コンビニ店長、まあいいこれは別なんですよ、
はい、
でソニックの気持ちいいやつがまず一つ、
はい、
でもう一つ気持ちいいのは、ロックマンとかそのストライダー飛竜とかに代表される、
はい、
横スクロールでこの段差とかの上り下りとかが爽快 で、
うん、
でスライディングとかダッシュとかをシャーシャーみたいな、だ主にね下プラスジャンプボタンみたいなんで、なんかこうスッと一段スッと降りれたり、もしくはスライディングでザーザーっと行ったりとか、そういうなんかなんつったらいいんだ、シンプルな特殊操作みたいな思ってて、それによって移動がスムージングだったりする
操作感、
うん、そのだからそう動かしたらもう楽しいみたいな、はい、そのでそれをマスターしたらもうなんかもうそれ自体が楽しいみたいな、動き自体が楽しいみたいな爽快感があって、これがアクションの爽快感のその2だと思って、
はい、
だけどこの2つってすごい特別で、
はい、
本当によっぽどうまくやんないといいゲームになりづらいから、いろんなアクションがそれを目指しては失敗してるところがあるんだけど、敵を倒す系のアクションはそのツボさえ抑えれば絶対爽快感あるアクションを作れるはずなのに、なんでこうもカプコンしかそれができなかったのかって話をしたいんだけど、それは何かって言ったの、敵を殴ってる時のヒットの時のあの引っかかり感、ファイナルファイトで想像して、であのパンチハメあったでしょ、
はい、
敵が自分の攻撃が敵に当たってる時のあの一瞬の引っかかり、もっと言えば敵がごちゃっと5人いた時にあのコーディの飛び蹴りでデリャーってガガガガガって倒す時のあのヒットの引っかかりあるじゃん。
ありますね、ありますね。
つまり蹴りがファッとコーディの蹴りが飛んでって、それに対して敵が一斉にバタッと投げ払われるんじゃなくて、そのガッガッガッガッガッってちゃんと一人一人に当たってる感じ。
何フレームだか分かんないですけどポーズしますよね、あれ。
硬直があって、そこに確かな手応えを感じるんだよ我々。
確かにあれは手応え感ですね。
あの手応えが、あの CP システムアクションの勝利だと思うの。他のゲームでも結局その手応えがあるゲームが大体面白くって、グラフィックとかじゃやっぱりないんだよね。でバーニングファイトですけどもでそのあのこれベル、まあそうだね、例えばですよ、
はい、
テクノスジャパンの国尾くんダウンタウンシリーズ、
はい、
まあ主にダウンタウン熱血物語、運動会、それと時代劇の3つですけど、あれも結局これだと思うんだよね。パンチをグワシグワシグワシって当てた時のあの敵に当たる引っかかりみたいな感じを手応えとして我々がなんか感じるんだよね、
はい、
このやってて。でテクノスジャパン系の場合は特にそれがグラフィックのその硬直じゃなくて SE によって表現されてるわけ、
はい、
だからあのゲーム音切ってやってみると分かるけど、めちゃくちゃ爽快感ないよ、
うん、
SE
は独特ですよね。
でそのファイナルファイトでもそうだけど、だいたい俺たちがこうあれやってて爽快だったなっていう敵をなぎ倒す系のアクションをだいたい思い浮かべると SE がやっぱいいんだよ。そのこっちがやってる細かい1アクション1アクションに対して SE がついてる、ベチベチベチっていう。でそこがちょっと弱いゲームは全部やっぱ気持ちよくないんだよね。なんかそれをすごい思ってて、まさにその代表例としてファイナルファイトと、クニオくんの大運動会とあたりと、
はい、
あとファミコンのスターソルジャー、
あ
ーシューティングの話になるけど、あれがなんであんなに爽快感があったか、まあスターフォースでもいいです、
はい、
あれはね一発一発に音があったから。
ありますね。
チュンチュンチュンチュンチュンチュン、バラバラバラバラバラ、それに対して地上物をバケバカバカバカバカバカバカバカバカって一発一発に音が意味をくれてたのね。でスーパーストソルジャーかハイパースターソルジャーなんだか、その後あるじゃない、
はい、
その後のゲームがなんで、まああれも好きな人は好きだし面白くないとまでは言いませんけど、あれがなんで初代スターソルジャーほどのバリバリ感をもたらさないかというと、それは文字通りバリバリ言わないからなんですよ。 SE なんですよ、うん、SE と一発一発のなんていうかこの引っかかり感みたいなその感じがあるとないとで爽快感っていうのはやっぱもうそこなんだよね、うんうん、だからグラフィックが美麗かなんかなんてのは本当にそこじゃないんだよね、うん、それを言いたかった今日はそれを言いに来ました。
なるほど。
そう、
最近のあんまり最近のゲームやってないので詳しくは全部は分かんないんですけれど、爽快系アクションとして無双が挙げられるじゃない、
なあ
無双シリーズ、
ソリーニ無双
そうだね、
ムッソリーニがムッソリーニが
イタリア半島を
虐殺して、
旗を持って独裁を許すなといった抵抗勢力を焼き払っていくゲームですけど
そう、最終的にドラコロアの描く女神と戦うという
違うから、
あ無双ね、
無双、う
ん、無双戦線ね、
続ける
無双奥義、
光栄から出ている無双シリーズはやったことある、
ちょっとだけある、うん、けどあんまり覚えてない、どちらとも
なんかさ、ほんと、まあ主人公が超強くて、
これリクソンじゃねえって思ったのだけ覚えてる
うん、でなんか100人ぐらいが来てさ、ボタン2つぐらいでさ、その100人ブワーって倒せるんだけどさ、爽快感ないんだよね、
腹鉄のサコンみたいな戦い
そこです、そこでサコンってどれか、あれ
操りじゃない方、
え影武者は特
攻やつ、そう操りじゃない方
もう今日すげえな、どんどん